知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオから高見堂美恵子がお届けする知得一宮。今日のこの時間は一宮市地域 DX 戦略室の松井さんに、小学校の体育館にもスマートロックを導入しますについてお話をいただきます。松井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広報の3月号で中学校の体育館でスマートロックを導入しますについてお話をいただきましたよね。そしていよいよ12月からは小学校にもスマートロックを導入されたんですよね。ご存知ない方のためにスマートロックがどのようなものなのかお話しいただいてもよろしいでしょうか。
はい、スマートロックは従来の物理鍵を必要とせずに暗証番号で解錠できるものです。例えば普通の鍵の場合は物理鍵を持っている人だけが解錠できますが、スマートロックの場合は暗証番号を知っている人なら誰でも解錠できます。
手でね、こうガチャッと回すような従来の物理鍵がいらない時代になってきたんですね。
はい。
どのような目的で導入されたんですか？
スマートロックを導入する目的は鍵の受け渡しの手間を解消することです。スマートロックを導入することで利用者は管理者から施設の鍵の受け取りをすることなく、直接施設に行って暗証番号だけで解錠ができるようになります。
そうですよね。この鍵の受け渡しって本当に大変そうですよね。鍵の管理の負担が減るっていうのはとってもいいことですね。このスマートロックをすでに導入している市内の施設と今回導入した施設はどんなところですか？
すでに導入済みの施設は市立中学校のすべての体育館と、西成中学校、丹陽中学校、浅井中学校、北方中学校、西成東部中学校の5校の武道場です。そして今回導入した施設は市立小学校のすべての体育館と、2024年度に未設置だった武道場です。
対象となるのは利用する団体ということですね。
はい、その通りです。市のスポーツ課で登録済みのスポーツ団体と、中学校部活動の地域移行を担う地域クラブの約400団体が利用できる団体です。
来年から本格的に中学校の部活動の地域移行が始まりますね。利用団体はどのように予約をするんですか？
スマートロックと連携した施設予約システムを使って予約をします。正式名称は一宮市施設予約システム学校施設です。各団体に発行されている ID でログインをし予約を行います。
この予約ができるのは先ほどのスポーツ課で登録済みのスポーツ団体およそ400団体ですね。そして予約をした後、スマートロックでの利用手順の連絡が来るんですか？
はい。まずは施設の利用時間のみ有効な暗証番号がスマートフォンやパソコンにメールなどで利用者に届きます。次に施設を利用する際にその暗証番号をスマートロックに入力して解錠します。そして施設の利用後はスマートロックの機種によって異なりますが、特定のボタンを押すことで施錠することができます。
はい、メールで暗証番号が届き、その暗証番号で解錠する。そしてね、施設の利用後は特定のボタンを押す。最初はね、少し緊張しそうなんですが、使ううちにすぐに慣れていけそうですね。
はい、そうだと思います。
また広報一宮12月号の5ページにはね、この鍵の写真が載っていますが、シンプルでね、簡単に使えそうですね。さあ、そしてスマートロックを利用するにあたり注意点はありますか？
はい、暗証番号を忘れてしまうとスマートロックを解除できません。暗証番号は予約が確定した際に送られるメールや施設予約システムのマイページでも確認できますので、そちらをご確認いただくようお願いします。
そうですね、暗証番号忘れてしまうと解除できませんからね、気をつけないといけませんね。今回は小学校の体育館にもスマートロックを導入しますについて教えていただきました。今回の内容を詳しく知りたい場合はどちらで確認できますか？
はい、詳しい情報は広報一宮12月号の5ページや市のウェブサイト ID1065577 などでご確認いただけます。
それでは最後にメッセージをお願いします。
はい、鍵の受け渡しの手間がなくなり、施設のご利用がより便利になるスマートロックを小学校にも導入しました。今後も拡充を検討していますので、ぜひご利用ください。
松井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回松井さんにお話しいただきました、小学校の体育館にもスマートロックを導入しますについては、広報一宮12月号5ページで紹介されています。お問い合わせは地域 DX 戦略室、電話 0586-28-9142 0586-28-9142 です。それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けします。まずは市役所出張所、年末年始の業務のご案内についてです。市役所本庁舎、美祭、木曽川庁舎と出張所は12月27日土曜日から1月4日日曜日は休みです。一宮駅中プラザは12月29日月曜日から 1月3日土曜日は休みです。死亡・婚姻届など一部の届け出は本庁舎・微細・木曽川庁舎の時間外受付でお預かりします。犬・猫などの死骸を見つけたら、休み中に道路などの公共の場所に犬・猫などの死骸を見つけたら市役所へご連絡ください。お問い合わせは市役所代表電話、電話 0586-28-8100、 0586-28-8100 です。続いて図書館年末年始の業務のご案内についてです。12月29日月曜日から1月5日月曜日は休館です。地域文化広場図書室は12月28日日曜日も休館です。休館中の図書返却にはこれからお伝えする図書返却ポストをご利用ください。 I ビル1階の中央エレベーター横、北側入り口横、微細図書館の玄関横、玉堂記念木曽川図書館の南玄関横、北側職員通用口横、子ども文化広場図書館の玄関横、一宮地域文化広場有林会館の玄関横、ビデオテープ、カセットテープ、CD、DVD、大型絵本、大型紙芝居は返却ポストを利用できませんので、1月6日火曜日以降に図書館にお返しください。お問い合わせは中央図書館、電話 0586-72-2343、0586-72-2343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は、一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は、日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。 iWave。
それでは最後に2026年度の介護保険料の算定についてのご案内です。介護保険料は市民税の課税状況などに基づき算定されます。税制改正により2025年中の給与所得控除が引き上げられますが、2026年度の介護保険料の算定では従前の控除額と同額に調整して計算します。また世帯の市民税課税状況の判定も同様に調整して計算します。そのため市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。給与収入が変わらなければ介護保険料は2025年度と同額になります。お問い合わせは介護保険課、電話 0586-28-9019、 0586-28-9019 です。一宮市本町2丁目にあります FM 一宮 JES スタジオからお届けしてまいりました、知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。